リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。8月です。猛暑日が続いています。鴨川周辺をはじめ各地の納涼イベントが盛んです。京都の夏の風物詩、五山送り火は間もなく開催です。京都三条から出会いの縁、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第82回ゲストは総本山第五寺執行中田純英様です。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、第五寺のご紹介をお願いできますか。
はい。第五寺というのは、京都の東南の地域、昔でいうと山城の国になるんですけれども、京都から奈良に向かう奈良街道沿いにあります、古刹でございます。今ですと地下鉄の第五駅から徒歩15分ぐらいの場所になります。
はい、ありがとうございます。続いて中田さん、現在執行というお立場なんですけれども、経歴プロフィール、ご紹介をお願いできますか。
ありがとうございます。自分のことを言うのは非常に苦手なんですけれども、私もともと東京の品川の出身でございまして、品川であります本泉寺というお寺で生まれ育ちました。品川寺と書いて品川区の品川なんですけれども、本泉寺というお寺で生まれました。前の東京オリンピックの生まれですので、今年還暦を迎えます。第五寺に入りましたのは2003年だったんですけれども、その前は東京にあります大正大学というところで、サンスクリット語を専攻して勉強をずっとしておりまして、副修、助手なども務めて、また私ちょっと変わっているのは海外への留学経験も少しありまして、実はさっき言った品川というところの本泉寺というお寺にある梵鐘が、海外に、第1回の万国博覧会の時に流れまして、それがスイスのジュネーブにあることが分かりまして、昭和5年にそれが帰ってきまして、それからジュネーブと品川のお寺とのずっと友好がありまして、そういった関係でジュネーブに1年半ほど留学をしていた時があります。2002年から2003年までだったんですけれども。
そうなんですね。
仏教の勉強よりも日本の文化を向こうに紹介するということで、あちらへ行かせていただいて、でその時にワールドエコノミーフォーラムというダボス会議というのがあるんですけど、2003年に、日本の宗教者としては初めてジュネーブにいたこともあったんですけども、参加させていただきまして、非常にいい経験をさせていただきました。
そうなんですね。
そうですね。なのでちょっとそういったことで、海外思考が強いお坊さんかもしれないんですけれども、
すごいですね。
その後第五寺に2003年から入りまして、初めは総務課長ということで、総務のことですから、総務ですので文化財の管理やそういったところも範疇でございまして、その後、執行総務部長になりまして、現在に至っておりますので、文化財の保護に関しましては第五寺に来てからもう20年ほど携わってまいりました。
そうですね。そのあたりちょっと後ほどまたお伺いさせていただきたいというふうに思います。それではですね、第五寺についてさらにちょっと詳しく お尋ねしたいと思うんですけれども、はい、始まりは平安時代の前期というふうに、ね、
874年ですね、はいはい、醍醐寺はあの桜で有名でございますけど、醍醐の桜、はい、あの醍醐秀吉が、太鼓花見行列といいましょうか、あの醍醐の花見をしたことで有名なんですけども、秀吉が作ったお寺でもなく、それから醍醐とつきますから醍醐天皇でもなく、その前よりありまして、874年、花よと覚えていただくと、はい、もう皆さん覚えていただけて、はい、たのではないかなと思いますけれども、はい、その時から始まりました正法理玄大師という方、醍醐寺は真言宗の古刹でございますけれども、弘法大師空海の、はい、お弟子さんのお弟子さんでありに、に当たるんですけれども、はい、孫弟子に当たりますけれども、正法理玄大師という方が醍醐の山、今カストリ山というところなんですけれども、はい、今醍醐のある地の山の上で、五色の雲がたなびくのを見て、そこに山登ってみると一人の老人翁がいらっしゃいまして、はい、ここは神仏が集まるところだから、この場所でぜひ、修行しなさい、あなたの教えを入れる場所にしなさいと言って、その場所を譲られて、そこに、そこから始まったのが醍醐寺でございます。でその時にこんこんと湧き出てるお水がありまして、はい、これは今は醍醐水と呼んでますけれども、そのお水をこう飲んだ時に、はい、ああ醍醐味かなと感じまして、うん、醍醐味というのはまさしく心がワクワクしてとても楽しい状態だと思うんですね。今流ゴルフの醍醐味、スポーツの醍醐味、はい、いろんな醍醐味があると思いますけども、正法、はい、さんにとってはまさしく、仏法を広める、また仏法を学ぶその場所として素晴らしいと思ったことも、そのお水の一杯の水からそう思われて、まさしくその一杯の水が醍醐味だった。味というものが心で舌で感じる味と、多分心で感じる味と両方感じ取られたんではないかなと思います。ですから今でもこんこんとこの醍醐水と分けられます。まあ、醍醐というこ自体に乳製品の中で最高の味を表す言葉でもあるので、そういったところからあの醍醐寺、醍醐という名前がつきまして、今までこうずっと長い歴史の中で、その醍醐水を中心に醍醐寺というのは、歴史を刻んでまいりました。
そうですね、はい、
そうですね。で、あの先ほど申し上げたように、あの醍醐天皇が、はい、あの自分のこうあの、直願寺といたしまして、日本の平和、国民のこうあの民衆の安穏を祈るお寺として、醍醐寺を制定されました。でご自身も醍醐という名前を、あの天皇の意味名を醍醐寺から取られて醍醐天皇と名乗られたんですね。
そうだったんですね、はい。
ですから、まあ、公家のお寺、公家さんが修行するお寺、まあ、門跡寺院としてもずっと歴史を刻んできた。また時の為政者であります武家の方々もたくさん、心を寄せてくださいまして、まあ、有名なのは秀吉、太閤秀吉が花見をしたということで有名なんですけども、それ以前からも足利尊氏や北条執権家とか、また、織田信長やそれから徳川家、そういった武将の方々にも多くの信仰を集めてきたのが醍醐寺のもう一つの特徴でもあります。
そうなんですね、
はい。でそれだけではなくて、実は五大力さんという信仰がありまして、はい、あのお餅上げをこうしたのをしている様子をこうテレビのニュースとかで見たことございませんかね。あの五大力さんというあの力奉納なんですけども、あの薬除けの お札を年に一度出しまして、はい、京都のお家へ行くと玄関とかに白地に赤く真ん中に線を引いてあるお札が貼ってあるお家が結構たくさんあると、お店とかお家が結構たくさんあると思うんですけども、はい、これは本来は国家安穏を祈る行事だったんですけども、はい、民衆人々のに災いが来ませんように、七難即滅七福即生という言葉がありますけれども、はい、難を逃れて福がやってくるようにということで、2月の23日の日に1日だけお分けするお札なんですけれども、このお札の信仰も非常に、古くからもう1000年から続いておりまして、
1000年、
はい、そういう民間の人々の信仰も非常にたくさん集めてきた。つまりお坊さんの修行の道場であり、はい、公家の方々の信仰の場所であり、武家の方々も心を寄せ、なおかつ民衆の人々の信仰の場所でもあった、祈りの場所でもあったという、まあそういうこう特色を持っているのが、まあ醍醐寺ではないかなというふうに思います。
そうなんですね、はい、あの先ほどご紹介にあった醍醐味、
はい、
お水の方は今でも、
はいはい、今でも上醍醐なんですけどね。でさっき言った醍醐天皇の時に下伽藍が整ったんですけど、もともと山の上で始まったお寺で上醍醐と我々は呼んでおりますけども、はい、ここに今でもこんこんと湧き出ているお水でございまして、まあ、とても美味しいお水が今でも湧き出ております。昔はそのお水を飲んだり、またそのお水でお風呂に入ったりして、と当時にも使われてたお水でございまして、
はい、ですね。いやー、飲んでみたいです
ね。そうですね、ちょっと上醍醐まで1時間ぐらいかかるんですけれども、今でも開創当時の雰囲気を残していて、はい、で山の上行きますとずっと大阪まで見渡せて、まあ、ちょうど天王山あたりから、実は京都は見えないんですけれども、ちょうど京都の入り口、はい、天王山あたりからずっと大阪まで見渡せる、非常にこう景勝の地でもあります。はい、
そうですね、
はい、
わかりました。お話の途中なんですけれども、はい、ここでいつものようにミュージックブレイクということで、はい、音楽をお聴きいただきます、はい、音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは総本山醍醐寺執行中田純英様です。後半もお話を伺ってまいります。 この先ほどのお話の続きということで、
はいはいはい、そうですね、はい、あと醍醐寺のもう一つの特色としましては修験道の山でもあるんですね、はい、あの修験道というのは山に入って修行する行なんですけども、はい、醍醐寺はさっき言った真言宗密教の教えなんですけども、はい、密教というのはまさしく教えの基本が自然と一体となるというところ、我々は自然の一部ですよという考え方が教えの根本にあります。で修験道というのは奈良時代に日本で起こった一つの、まあ、宗教といいましょうか教えなんですけども、これはまさしく山に入って修行することで自分が自然の中に存在していることを大切にし、そこから自分自身が持っている最大限の力を得ていくというのが修験道の教えでありまして、ここと密教の教えが非常にこう今の言葉で言うとリンクするところがあって、それを醍醐寺の開創の聖坊様というのは取り入れまして、修験のお山としても神醍醐というのを非常に重要してましたので、まあ、そういう修験道のお山でもあるのが醍醐寺のもう一つの大きな特色でもあります。
そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、それではの次にお寺の維持管理や文化財の継承についてお尋ねしたいと思うんですが、
はいはいはい、まあ、醍醐寺はあの実は国宝だけで 75,500点以上あります、はい、国宝だけですね、おそらく一番たくさん国宝を持っているお寺なんじゃないかと思います、
はい、
で文化財あ重要文化財も、230点ほどございますの で, で建物だけでも13棟の国宝重要文化財を有しております。
13
棟、はい、今点数で言ったんですけども、大御所は文書類があるので1点1点と数えるんですけども、件数で言った例えば、仏様 5体あると5点国宝なんですけども、はい、件数で言うと1件なんですね、はい、そういう数え方をします、はい、点数で言うともうかなりの大きな、件数でも100件あるんですね、国宝は重要火災がですのでもうたくさん持っております。
そうなんですね、
はい、今年が1150年にあたる年でございまして、今そういった国宝や重要文化財を紹介する展覧会として、醍醐寺国宝展というのを大阪で行っておりますけれども、大阪の中之島美術館で行っておりますけれども、はい、まあ、これだけの文化財がなんで醍醐寺であるのかっていうのも一つのまあ、興味深いところだと思うんですね。で、まあ、いろんなあれはあるんですけども、醍醐寺の教えの中に、心から心へ伝承することが大切ですよと、つまり形あるものというのはいつかはなくなってしまいます、だけど大切にしようという心をしっかりと伝えていくことによって、はい、そういったものが維持されていくんじゃないか、そして、自主自証実験の実に、それから修行の修実習、
はい、
一生懸命修行しなさいと、だけどそれは実証といって実験の実に言弁に正しい証明書の証ですね、
はい、
で実習実証といいまして、一生懸命自らの修行をするんだけども、それは他の人のために使わなければ意味がない、社会に対して明らかにしなきゃいけないということで、他の存在他の命というもののをとても大切にいたします。ですからそういった伝承物文化財伝承物というのはお寺の持ち物であるわけではなく、皆さん方々一人一人が心の中で大切にしているものであるから、それをやっぱり外へ出すことなくしっかりと伝えていこうという心から心への伝承ということを大切にしてきた一つの証左として、今この7万点以上の国宝、寺宝で指定されてないものを言うと15万点近くの寺宝を有するお寺になっているのではないかなというふうに思います。
とりあえず指定されてるのは7万5千、
なかなかこれはですね大きい数でございまして
、はい、この維持管理というのは
そうですね、これはなかなか大変でして、多分、ここに出られたお寺さんや神社さんもおっしゃっているということと同じだと思うんですけども、修理修復だけでも、
はい、
毎年たくさん来るんですね、7万5千ってありますね。
ですよ、
はい、でそれは費用は国宝だったら国が全部出してくれるんだなって皆さん思いがちなんですけども、実はまあよくて半分、まあ、6割出るものによってあるんですけども、でも半分なんですね。あと半分はお寺が負担して修理しなければいけないんです、国の宝であったとしても。でもちろん文書や 絵画仏像というのもありますけれども、そういったものも毎年毎年やらなければいけない。例えば文書なんかはもう10年間調査して修理して、これまた保存するための設備を整えていくことをずっとやらなければいけない、から建物何かはもう古くなれば当然どんどん直していかなきゃいけない。また技術の継承のためにも直すことは必要でありますけれども、今の時代一つちょっと直すだけで数千万という時代になります。それから第5次は2018年に台風21号で大きな被害を受けまして、倒木がたくさんありました。この時もおよそ5億ぐらいの損害を受けたんですけども、この時でも8割なんですね、国の補助が。そうすると2割は自己負担をしなきゃいけなくて、あまりお坊さんがお金の話しちゃいけないんですけれども
保険は
かけることはかけられるんですけれども、いわゆるこう金額があれですので、かけられないというのが実情ですね。その直す、その保険をしかけたとすると、その対象額に対してものすごい保険の負担をまた増えるだけになってしまう。保険の代わりに国が直してくれるんですけど、国が補助金を出してくださるんですけども、国の補助金というのは当然国民の税金で賄われているものですから、国のお金でございますので、それは大切に使わなければいけない。だけどやっぱり自己負担の部分もかなり多いので、これを普通の会社で言ったら来年国宝直し、普通来年ちょっと5000万なら5000万かかると5000万利益を増やさなきゃいけないっていうことをいきなり言われるんですね。そうすると我々だとやっぱ振興か、もしくは何て言うんでしょう、配管ですよね、そういった収入しかございませんので、さあどうするんだってことになる。昔ですと秀吉じゃないですけども、大きな支援者がいて、そういった方の寄付というのもありましたけれども、残念ながら日本にはなかなかドネーション文化が根付いておりません。その大きな理由は控除がないことだと私は思っておりまして、
税控除
ですね、いわゆる指定寄付というのがあるんですけども、その指定寄付というのは決めなきゃいけないんですね、これを直すために。でこれを直すためにはものすごい資料を整えなきゃいけなくて、3年ぐらい資料を整えるのにかかりまして、で一度取ると3年ぐらい取れないんですよ。だからそれは控除が受けられるんですけども、例えば、何でしょう、文書の修理とか、この絵画の修理とか指定しなきゃいけない、指定寄付ですので。いや、第5次のよりたくさんあるところは本当にたくさんあるので、文化財の修復に限っての寄付で大丈夫なんです。なんか使い方がわからない寄付じゃなくて、文化財の修復ですよ、それにこれは使ってくださいねという寄付に対して、もし控除が行われたら皆さん結構寄付してください。あとふるさと納税でもいいんですね。ふるさと納税もあれ単独の宗教法人はダメなんですよね。
あ、そう
ですね。で、まとめて市とか府とかが多分文化財のための、ふるさと納税とかしてくださってるんですけども、いや、そのふるさと納税もこの文化財を直すための、というふうにやっていただいて、税との結びつきをつけていただけると、もっとドネーション文化が広がっていくんじゃないかなという、別に第5次だけではなく、そうするともっと文化財というものがどんどん修復されていくんじゃないかなと思うんですね。特にやはり今観光が大、日本の観光が収入、日本の外貨獲得の大きな目玉になって、観光庁までできて、
そうですよね、
一生懸命やってますけども、そのコンテンツは何かっていうと文化財のところですね。
で
やっぱりそこにを守らなければ、日本が培ってきた豊かな文化とか、日本人の豊かな心がこういった文化財を生んできたわけですよね。やっぱりそれを守り、そこにお金をかけないと日本という国が未来どうなってしまうんだろうと、やっぱり不安になってしまう。ですので、私は日本の、私だけではないと思うんですけども、日本の文化を守るというところに国がもう少し力をもっと注いでいただけると、我々確かに一宗教法人でありますし、祈りというものを収入の主なものにしてますけれども、文化財を直すところはやはり国民の心ある方々、また海外の方も含めて守っていただける、ドネーションをしていただいて、それに対して国が控除とかをした方が、もしかすると文化財がもっと治っていくんじゃないかな。それから所有者自身もそのために努力をして、 寄付を集めようという努力をするんじゃないかなっていうような思いがいたしておりまして、そういうなんて言うんでしょう、システムが未来これからできていかないと、予算がある中で文化財を直しましょうというふうな文化庁のやり方だとちょっと限界があるんじゃない。うちはたくさん文化庁からあの補助金いただいてるんです。たくさん物があるから、はい、だからあの見ると大御寺さんすごいですよね、もらっている数が、はい、だけど数で割ってもらうと、
そうですよね、
そういう数字が出てきてしまうと思うので、
これよその国と比較して日本は
やっぱりよその国は文化に対して、例えば今オリンピックやってるフランスなんかはもう文化のための賞がありますし、そういった寄付に対する控除が会社や個人にもたくさんあるというふうに聞いておりますし、やはり文化をちゃんと分類してそれを新しい文化も作る、古いものも守るということにかなり力を入れている国がほとんどだと思います。
先進国の中で
一番もうそういうところが一番遅れてる、一番文化が豊かで世界中の人々が日本の文化に憧れているのに、日本の国の中でそこに対するでしょう思いと言いましょうか、思いっていう思いはあるんだけど、あまりお坊さんがお金の話はしないんですが、やっぱりお金がないと修復ができないですし、
ことですね、
で文化を継承するためにもそういう人たちの技術も伝えなきゃいけませんので、そういう技術を伝えるためにもお金が必要ですし、そういう文化を守ることによって新しい文化も生まれてくる。お寺や神社さんというのは新しい文化を生む場所だったんですよね。でそういう新しいイベントにも新しいものにもお金を使っていけるといいなと思いますけれども、
ね、はい、お話が尽きないところなんですけれども、時間の方が迫ってきまして、この番組では結びにお越しいただいたゲストの方に未来へつなぐメッセージをお願いしておりますが、ご紹介いただけますか。
はい、醍醐寺と言いましょうか、これは私の父でもありまして師匠でもあります前の門関がもう20年以上前に残した言葉、言われることで生かされてこそ文化財であると、はい、あのしまっておいてはダメなんだよ、みんなに使ってもらってこそ文化財というのは価値が出てくる、文化というのは人が生むものであり、そして人が育てるもの、人が守るものであるんだから、文化財という言葉は最近できた言葉であるけれども、生かされてこそ文化財なんじゃないかなというような思いで、この言葉を未来に向けて発信できればいいなというふうに思っております。
はい、そういった今中之島の方で、
そうですね、展覧会やっておりますけども、これ結構あの弾けた展覧会になっておりまして、中はしっかりしてるんですけども、広告とかいろんなものをちょっと現代風なことをいろいろ行っておりまして、 AR で醍醐寺に来れたりとか、はい、アニメ あのキャラクターが出てきたりとか、はい、そんなこともして、はい、あの若い人たちも日本の文化の深さを知ってもらいたいなっていうふうに思っております。
大阪の中之 島
です。
いつまでされてますか、ね、
はい、8月の25日までやっておりますので、まだまだ、はい、暑い中ですけども、ぜひ大阪に行かれた方はぜひ醍醐寺展見ていただいて、また醍醐寺にも来ていただくと文化の深さが分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。
見どころは何でしょうか。
そうですね、見どころは、全部ですね、たくさんあるので
、はい、はい、ありがとうございます。生かされてこそ文化財、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは総本山醍醐寺執行中田純英様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は8月の25日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。それではまたお会いしましょう。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社の協力でお送りしました。